はい、
阿弥陀仏の本願続きですね。今日は第5願からです。これは一体どういう本願かというと、阿弥陀仏がですね、私たちを助けるためにですね、全知識に力を与えられるんですね。これはあくまでも人を救うための力です、ね、人を救うために阿弥陀仏は全知識にですね、神通力を授けられる。これはですね、5つあるので五神通と言います。ね、神通っていうのはね、いわゆる神がかり的な力、5つの神がかり的な力を阿弥陀仏は全知識に、授けてくだされる、ね、それが阿弥陀仏の本願ですね。じゃあどんな神通力を備えさせてくれるのかというと、一つ目はですね、第5願ですから宿命地図、ページ数は25ページ。ですね。そこから天元地図、天日地図、9までです。5、6、7、8、9ですからね。10は6つ目です。これ合わせて6神通とも言います、ね、で、多神地通、ね、そして迅速地通、これが五神通です。まず一番最初の宿命地通、宿命地通っていうのはですね、相手の宿命を見ることができる。
宿命じゃなく
宿命です。これは命と言いますね。宿命ね、相手の、まあ一言で言うと業が分かるってことですね。業が分かる、宿命っていうのはね、相手の、まあ一言で言うと業が分かる。業っていうのはですね、隠すことはできません。
ダメだわ、バレバレだ。
業っていうのは、その人の業っていうのはね、その隠しても隠しきれないんですね。
出てくる、
出てくる、
にじみ出て
くる、にじみ出てくるんですね。
控えめ、
控えめにしようが何しようがダメです。
ダメ、
はい、
控えめにしたら分かんないし、
はい、控えめにしようが何しようが無理です。
まあ、人間には分からないけど全知識は、
そうそうそうそう、
分かってしまう。そうですか。
業が分かる。
諦めるしかない。
その業によってその人の過去、その人が過去何をしてきたかっていうことが分かる。そしてその人の未来の運命が分かる。はい。そうそう。だから仕組み落ち着くっていうのはその人の過去と未来を見通す力なんです。はい。だから仏様に嘘は通じない。どんなに格好つけてもダメ。その人の業を見れば。ね、業を見れば。だから仏様はね、その人の姿形を見てるんじゃないんです、業を見てるんです。業を見てますから。
なんぼ綺麗に服、
あーもう綺麗な服着ても全然ダメですね。はい、そこからいわゆる日頃どんなことをしているかっていう行いが見える。これ天元ね、天元。つまり業が分かればですよ、業っていうのはその人の三業に現れるわけ、ね、新業に現れ、苦業に現れ、異業に現れ。業はね、
業が、あ、そっか、結局現れたものがね、コロコロと無意識に出てるからね。
そう、だから業が分かると、うん、その人の三業が分かる。
どんなことをやってるかとか、
どんなことをやって、どんなことを言って、うん、どんなことを思ってるかっていうことは、まあ大体分かるわけですね。大体分かる、うん、ね、言わなくても聞かなくても見れば大体分かるね、だから仏様はね、見ているぞ、聞いているぞ、知っているぞとかって言われるわけですよ、ね、見ている、実際見てるわけじゃない、見てるのは業です。業を見ればもうその人がね、日頃どういうことをしてきたのか、今何をしているのか、未来どんなことをやっているのか、大体分かる。どんなことを言ってるのか、ね、言ってきたのか、これから言うのか、まあ、大体わかる。日頃どんなことを思って生きてるのか、大体わかる。
大体わかる。
はい。100% というところまではいかないまでも、6、7、8、9割ぐらいわかる。これあくまでもですよ。その、苦しんでる人を救うためですからね。だからそれに関すること以外は分かりません。分かります？
これによって苦しんでるっていう原因っていうか、
そうそう、その人を苦しめているその業において分かるんだよ。その人のプライベートなことについて知る力ではありませんので、ここをね、なんで分かんでも分かるの？それじゃあもうとても近づけないとかね、近づかなくても分かりますよ。近づこうが近づかまいがね、分かりますので、安心してください。はい、
ね、苦しんでるっていうことに関して分かる。
そうそうそうそう、だから 見える、全てが見えるわけじゃなくて、あくまでもその人を苦しめている業が分かる。ただそれ以外は関心がないですね。
今日は綺麗に着飾ってきたのよって見せてもダメ
です。いや、それは全然意味がない。
意味がない、
はい、気にしてない。あくまでも、このね、阿弥陀仏のお力によって見える力は、その人がこの種まきを続けていくと、こういう未来が待って、こういう苦しみが待っているっていうことであってね、 それを未来の苦しみを取り除くために、こういうふうにしていく、こういうふうにやっていくと、そういうことであって、その人のことを知らないとね、苦しみを取り除くことはできませんので、それを阿弥陀仏からいただいているわけですね。業を見る力、ね、そして、その苦しみをどのように取り除いたらいいのかということについて分かる力を迅速知通と、ね、迅速知通っていうのは諸仏の国をですね、自由自在にこう歩き回って一瞬のうちに、そしてその諸仏の知恵を拝借し、ね、その苦しみに応じた薬を授けることのできる力。だから足がね速くなるわけじゃないんですよ、迅速です、ね、ではなくて、そこに書いてあるように諸仏の国をって書いてありますね。迅速知通っていうのはね、第9弾、たとえ我仏を縁に国の中の任天迅速を得ず、1年の間において下百千の億内歌の諸仏の国を超過すること、あたわざるにたらば小学を取らじと。だから一瞬のうちに諸仏の国をこうピューッと回れる。どんな具合にって、それはいわゆる、その苦しみを取り除く薬を得るためです。そうそうそうそう。だから宿命知通によって相手の病を知り、そして迅速知通によってその病を治す薬を知る。はい。ね。これによって、病に応じてですね、薬を授けることができる。ね、これ応病予約と言います。病に応じて薬を与えることができる。そういう力。これが阿弥陀仏からいただく力ということですね。あくまでも病について知る力ですから、病以外のことに関しては分かりません、ね、そしてその病をどのように取り除いていったらいいのかっていうことですね。だから禅師式の説法には大変な功徳がある、ね、それは病に応じて薬を与えてくれる力だから。はい。だから、その相手の苦しみも取り除くと同時に自分の苦しみ、自分の病も取り除かれていく。病というのは煩悩のことですから、煩悩の汚れがですね、取り除かれていく。
自分のってことは全知識の、
そうそうそう、それが第10弾ということで露人知通っていうことになりますね。露人知通、これどういう関係かというと、御人知通、御人通というのは相手の苦しみを取り除く力 ね、それによって相手の苦しみを取り除くという因によってですね、因によって自らの汚れも取り除かれていくと、そういうことですね。だから善知識もですね、仏になりたいと思ったら人の苦しみを取り除いていかないといけない、ね、自分が幸せになりたいと思ったら人の苦しみを取り除いていくということによって、自らの煩悩もですね、取り除かれていくと。だから自利利他なんですね。だから自利利他円満しているので仏になれるね。これによって相手の苦しみも取り除きながら自分の苦しみも取り除き、清らかな世界に出ることをですね、第11願必死滅度の願と言いますね。必死滅度の願というふうに言うわけですね。こういうことです。だから必死滅度って、必ず滅っていうのは煩悩が滅した世界ってことですね。煩悩が滅した世界に出れる、それはあくまでもその説法によってですね、人の苦しみを取り除いていくという過程を経て自らの汚れも取れて滅度に到達することができるんだ。
利他、利他がないと自利だけでは、
自利だけでは煩悩を滅していくことはできない、ね、これは大乗仏教の教えですから、自利と利他が円満してないとね、自利と利他が円満していないと仏になることはできない。だから阿弥陀仏はですね、善知識に御神通を授けることによって善知識自身の汚れも取り仏にさせていく力があるわけですね。逆に言うと、どんなに阿弥陀様に救われたとしても仏法を説いていかない人は煩悩が減っていかないので仏になることはないんですね。ここが大事なんですよ。自利と利他が円満していなければ、ね、自利利他が円満していなければ仏になることはできません、ね、よくあるのが阿弥陀様を信じて死んだら仏になれると思っている人がいますけど、そうではなく仏になるためには自利と利他が円満していないといけないんです。自利っていうのは自らの汚れがですね取り除かれていくっていうことですね。だからそれが自利、利他っていうのは人の苦しみや汚れを取り除いていくっていうことです。私たちはね、自分が幸せになりたいな、ね、なりたい時に一生懸命自分の幸せしか考えないんですね。ところが自分の幸せばかり考えている人は幸せにはなれないんですね。反対に人の幸せも考えてあげなくちゃいけないと思って人の幸せばかり考えている人はやっぱり幸せになれないんです。
どれもダメ。
そうそうそう、両方がないといけないんですね。いや、ほどほどじゃないですよ。人の幸せばかり考えている人は、それは人が幸せになってないんです。人の幸せを本当に考えてないんですよ。 ね、人の幸せを考えている人ってね、人の本当の幸せを考えてない。利他っていうのはね、本当に相手が幸せになるかどうかが利他なんです、うん、一生懸命人のためにあれこれ考えることが利他じゃない、うん、一生懸命人のためにいろいろしてあげることが利他じゃない、うん、実際に相手が幸せになっているかどうかが利他なんです、うん、ね、相手のため相手のためっていうふうに言っているのは実はですね、自分のためなんですね。だからここで言う利他と私たちが思っている人のためっていうのは大きく食い違ってます。どう食い違ってるかというと、教養心書の進化ですね、325ページ。右から2行目ですね。外に健全精進の層を現ずることを得ざれと。これは私たちの姿。外に健全精進の層を演じながら、うちに苔を抱いている、ね、外に健全精進の層。健っていうのはですね、人に対して賢い姿。自分は、うん、ね、賢い、分かっているよと、ね、善っていうのはね、どうしたら相手が幸せになるだろうか。精進っていうのは一生懸命頑張る、ね、それを外に一生懸命表す。だから人のために一生懸命、どうしたらね、その人が幸せになれるだろうか、どうしたら相手が幸せになれるだろうか、どうしたらどうしたらっていうふうに思うことを、外に健全精進の層を現ずるっていうふうに言うんですね。だから人に対して一生懸命ね、どうしたらいいだろうか、こういうふうにしたらいいだろうか、ああいうふうにしたらいいだろうか、そういうふうに、一生懸命思うね、それは私たちよくやるわけですよ。人が困っていたら助けてあげなくちゃいけない、地震が起きたら義援金を出してあげなくちゃとか、苦しんでいる人がいたら助けてあげないと、困っている人がいたら、あ、お互い様だからっていうことで助けてあげる、うん、なんだそれ、素晴らしいことじゃないですかと、うん、いいことじゃないですかと、そういうふうに私たちは思う。素晴らしい良いことじゃないか、困ってる人がいたら助けてあげる、苦しんでいる人がいたら助けてあげる、ね、そういうふうに相手のことを思って、相手のことを考えてやってあげるっていうことが、私たちにとってね、とってもいいことのように思うわけです、ね、ところが、仏教ではです、それは実はいいことのように見えるけど、いい種まきではないんだと。 と教えられるんですね。これが外に健全精進の層を現ずることを得ざるって言ったんですね。そうだから親鸞聖人も自分自身の姿を反省してですね、260ページですね、右から2行目にですね、一番上、生じ生悲もなき身にて有情利悪は思うまじとですね、生じ生悲もなき身にて有情利悪は思うまじとね、親鸞小さな慈悲の心もないものだったとね。有情利悪っていうのは苦しんでいる人を助けてあげたいってね、思うまじですから、そんなことね、思うような人間ではないっていうことです。思うまじ、もう思うことをやめよう、人を助けてあげようとか、人を助けてあげようとか、そういう気持ちをやめようと。ねえ、不思議でしょ。ね、いや世の中ではね、苦しんでいる人がいたらなんとか助けてあげよう、ね、困っている人がいたら助けてあげようと、ね、災害に遭った人がいたらなんとか助けてあげようと、こういうふうに、思うのが当たり前の風潮の中ですね。親鸞聖人は、いや生じ生悲もなき身にて有情利悪は思うまじと。親鸞ね、小さな慈悲の心もないものであったと。だから苦しんでいる人を助けてあげようなんていう心をもうこれから起こさないようにしよう。なんでか、なんでそんな風に思っちゃいけないのか、ね、外に健全精進の層を現じることが良くないのか、それはうちに後継を抱けばない、ね、後継を抱けばない。子っていうのは中身が伴ってないってことなんですね。子っていうのは空っぽっていうんです、ね、実がないってことです、ね、中身が伴ってない、本当に心から相手を幸せにしてあげたいという心でやってあげているならいいんです、ね、だけどそうじゃない、中身がないってことですね。つまり苦しんでいる人を助けてあげたいという気持ちでやっているわけではないから。じゃあ何のためって言ったら、これ次、けっていうのはそれは仮面をかぶるっていうことで、人からよく見られたい、いい人だと思われたいですね。結局そういう自分だと思いたいわけです。いいことのできる自分だと思いたい、良いことのできる自分だと思いたい、人にいい顔がしたい、いい人間だと思われたい、素晴らしい人間だと見てもらいたい、あそこのお家は素晴らしいなと、 そういうふうに見てもらいたい、ね、それがケナ。だから自分の中にある本当の感情みたいなものをですね、良いことをしなければならないっていう気持ちによって抑え込んでしまうわけですね。だから人に対していい顔をしてしまうと同時に、自分の心に対して、自分の身近な人に対して、ね、自分の大切な人を傷つけたり我慢させたりしてしまうんですね。これが一番の理由なんです。親鸞聖人もね、親鸞仏法を伝えるためとはいえですよ、自分の実の子供をですね守りきれなかった、ね、真実の仏法を伝えていくためとはいえですよ、大切な家族さえも守ることができなかった、ね、じゃあ真実の仏法を伝えるためだったのか、それともいわゆる全知識である自分という立場を守るためであったのか、いろんな心がね、親鸞聖人の心に起きたと思いますよね。そして出された結論としては、親鸞は小さな慈悲のかけらもないものであったんだと、ね、大切な家族さえも守ることができなかった、それは真実の仏法を守るためという建前はあるかもしれない、でも本心はどうなんだろう。本心は醜いね、自己の保身のためじゃないか、自分の立場を守るためじゃないか。
立派な仏法者ってね、
そう、いや素晴らしいね、全知識だと、素晴らしい方だと、こういうふうに見てもらいたいがためじゃないかと、親鸞ね、お粗末だなと。だからその自分の気持ちを赤裸々にですね、生死消費もなき身にてと、自分の子供さえもね守りきれなかった、ねえ、自分の大事な子供さえも大切にできなかった、切ってしまうことになってしまった、そんな親鸞がですよ、人を救うだとかね、苦しんでる人を助けるだとかね、そんなこと言えるだろうかと、親鸞有情利悪は思うまじと、こういうふうにね言われているんだと思いますね。だから外に健全精進の僧を厳ずること、えざれってね、こういうふうに親鸞聖人が書かれているのは、単にそのねえいい顔するのやめなさいっていうことではなくて、そうじゃなくて、あなたがいい顔をしている間にですよ、大事な人が傷ついているんだと、人にいい顔をしている間に自分が本当は守らなければならない人が傷ついてしまっているんだ、自分の心さえもズタズタに引き裂いていってしまっているんだ、ね、あなたは本当に大事にしなければならないのは世間体ですかと、人様ですか、それともあなたの身の回りの人ですか。だから外に健全精進の僧を厳ずることをえざれとね、親鸞聖人に言われたんだと思います。五和さんにはですね、259ページね、下にですね、下痢の姿は人ごとに健全精進厳ぜしむと、親鸞聖人ですね、世の中の人たちはですね、外っ面だけはですよ、みんな健全精進を厳じている、人にいい顔ばかりしていると、みんなって言ってますね、 自分だけじゃない、みんなそうだと。世の中の人たちはみんないい顔ばかりしている人に対して、ね、そうやって自分の大切な感情、自分の大切な身内とか家族をですね傷つけてしまっている。そのためにですね、これ当然感情をですね、抑え込むと、外に健全精進の層を減ずるために自分の感情をですねこう抑え込んでしまう、こう外でいい顔をするためにですよ、自分の感情をこう押さえつけてしまってるんですね。こうやってね、ぐーっと押さえてる。ね。こんな感じ。感情を抑えてるわけです。
ね。
そうするとその感情は屈折した形でですね、私たちの心に出てくる、あ、外にね出てくる、ね、だからいい顔をした分だけこう外側にですねこう出てくるわけですよ。こんな感じね。こんな感じでね出てくる。これが書かれているのが教養神書神巻ですね。ですね、325ページ右から3行目ですね。トンジンジャギ監査100単にしてということで、トンジンジャギ、トンジンですね、トン、貪欲の心、ジン、怒りの心、それがこの感情を押さえつけていくことによって吹き上がってくるね。ね、だから人にいい顔をすればするほど執着が増すんですね。ね。そして人にいい顔をする人ほどよく怒るんです。そう。で、そういう顔をすればするほど、ね、人にいい顔をしたいという気持ちが強い人はですね、隠そうとする、この部分。こう、なんていうんですかね。これはなかったことにしようとする。そうそうそうそう、隠そうとするわけね。なんでかあったらいい顔をしていたいから、人にねいい顔をしていたいから、そうやっていい顔をしていたいから、うん、その余計ですね自分の内側の顔をですね押さえつけて隠してしまう。そしたらまあ疲れますけどね、隠せば隠すほど、うん、ね、いわゆる本当の自分っていうのは、ね、私のことをちゃんと認めてくださいと、私のことを分かってくださいっていうことで吹き上がるんですね。吹き上がれば吹き上がるほどますますこんなやつを外に見せたら大変なことだっていうことでひた隠しにする。 で隠せば隠すほど外側と内側のギャップが大きくなっていくわけですね。だから外側ではいい顔をしていながら内側では欲まみれ、怒りまみれ、煩悩まみれになってしまうわけです、ね、それをジャギっていうことですからね、横島に偽る、ね、だから横島ですから本当はそういうものを持ってるんだけど、ね、なかったことにしようとするわけ、ね、自分はそんな人間じゃないじゃあ、ね、そして偽るジャギと。で監査百端っていうのは、監査っていうのは人を騙したり人を背いたりね、いわゆるこんな自分を見せたくないからね、次々と人を騙し始めるね。人を騙すっていう行為が外に健全精進の層を減ずるっていうことなんですね。だって本当の自分を見られたくないんだ。だから本当の自分を隠しながら人にいい顔をするわけです。その人にいい顔をしている姿こそ監査って言われてね、診断書で。人を騙している姿なんだ。ね、それが百端っていうのはムカデの足のごとく次から次へと出てくる、ね、そして悪性をさらにやめがたし、そんな、ね、ことを診断書に悪性と言われてるんですね。本当は自分はそんな気持ちはないの、本当は自分の気持ちというのはね、醜いものを抱えているのに、ね、だけど醜いものを見せようとしない。人と会う時はですよ、狐と狸の馬鹿し合いですわね。どちらがね、いい顔ができるか、ね、どちらがね、優しそうな姿ができるか。狐はね、口が達者ですからね、ペラペラペラペラペラペラーと喋りながらね、私はこんな素晴らしいこともやりましたよとこういうふうに言うし、タヌキは黙ってね、腹にですね一物置いて人を騙すと。
タヌキはやつからね。
黙ってるのはタヌキだ。
そうそうそう、喋るのは狐、黙るのはタヌキ。だから狐とタヌキのバカし合い、
どっちもどっちも
ね。そうやって、一生懸命人を騙していく姿がね、診断書に悪性だと。でもね、それは診断もそうなんだって言われてるわけですね。診断書にね、ああ悲しきかなやぐとくらんと、愛欲の後悔に沈没し、愛欲の後悔っていうのは本当はですよ、認めてもらいたい、ね、誰よりも認めてもらいたいという心が、ね、海のようにある、ね、海のようにある。何を隠している部分ですよ。ここ、ね、人前では見せられない隠しているものがもう海のごとくあると。診断ね、もう分かってもらいたいと。それが海のごとくある。そこに診断沈んでいると。愛欲の後悔に沈没し、じゃあ見せればいいじゃん。そこをね、一生懸命隠すね、これが妙理の対戦なんですよ。 たら大変なことじゃないかと。大きな山のごとく隠す。妙理、よく見られたい、悪く思われたくない。またそんなこと見せたらね、生活ができなくなっちゃうんじゃないか、ね、生きていけなくなるんじゃないか、そう思って見せれない。それが大きな山ほどある、はあ、親鸞ね、認めてもらいたいっていう気持ちが海のごとくあり、それを隠す気持ちが山のようにある。これが悲しきかなや愚徳だってね。ああ悲しいことだね。親鸞は認めてもらいたいっていう気持ちがね、海のごとくあり、それを隠す気持ちが山のごとくであると。ね、それがね、親鸞悪性だと言われてるんですね。ああなんて悪い姿なんだと、ね、悪性ってね、こんな風に言える、ね、人は親鸞上人ぐらいですよ、ね、ああ義援金を出してね、困ってる人に義援金を出している、ねえ1億円出した100億円出したとかね、いやー素晴らしい善人ですねって世の中もてはやすじゃないですか。でも親鸞上人はね、自分でああそうやって現金を出しながらね、ああ親鸞悪性だなと、
謙虚、
はい、
謙虚じゃ、
謙虚は、まあ、謙虚より悪性だなとこう見にくいなとね。そうやっていいことをやっているようにね、その思っている自分がなんと醜い姿かな、そういうふうに親鸞上人に言われてるわけですね。こんなの悪性だという人います？現金一生懸命出してですよ、私は本当にいいことをやったと、善人だと、これが悪いことだと、どこを言えるんですかと、そう、そういうふうにこうね、ね、私ほどね、現金を出した人がどれぐらいいますかと、現金出さない方がいいって言うんですかって、こういう話になるでしょ。でも親鸞上人はその現金を出しながら、ああ悪性だな、そうやって名欲につられてやってしまう自分、本当はそういう人間じゃない、醜いものを抱えている、自分のことしか考えられない自分ものを抱えている、ね、それをねひた隠しにしてね、人に対してねいい顔してね、私はこんな素晴らしいことをやってます、あなたのことをね考えてます、あなたの苦しみをね考えてますと、そんな顔をしていると、ああなんと浅ましい姿かな、そんなことをね浅ましいと思う親鸞様が素晴らしいと思うんですけどね、はい、そうですよ、そんなことで浅ましいなんてね思わない、当然素晴らしい種まきじゃないか、いいことやったじゃないですか、なんていい人なんだっていうふうにね、世の中では見られそうなところを親鸞上人は、ああ自分はね悪性だな、なんてね悪い姿なんだろうと。だから親鸞上人がね悪性と言われてるのはね、なんか人のものを盗んで悪性とか、人を殺して悪性だと言ってるわけじゃないんですよね。本当の自分を隠して人にいい顔をしている姿というのは、それは人を騙しているのと一緒なんですよ、そういう悪性なんです。 ね、人を欺いてるのと一緒なんですよ。本当の自分を隠してね、いい顔をしているっていうのはね、それが欺いてるのと一緒なんだと。それが仏様に向かったのがね、お仏壇盛りですよね。私は仏様にこんなにも心をかけてますとね。本当に仏様のことを思ってるならね、そのお仏壇捨てられますかと。もったいない、食べないと。パクパクパクパクパク。そうやって食べるっていうことはですよ、本当に仏様のことを思ってやってるわけじゃないってことなんですよ。
自分中心だね。
それは仏様も欺こうとしてるんですよ。こんなにね、こんなに私は仏様のことを思ってやってるんです、いやーって、どうだこれで騙されるか仏様って感じで、それを見られてね、仏様が喜ばれるかですよ。親鸞聖人はね、人を騙そうとしている親鸞なんと浅ましいかと。私たちはどうかと、仏も騙せると、こう思ってるわけですよ。人は騙せても仏は騙せませんね。だからそうやって仏様のことを欺く自分っていうのはですよ、仏様も信じてないってことなんですよ、ね、本当は認めてもらいたいっていう気持ちがあるんでしょ。親鸞聖人、海のごとくね、認めてもらいたい気持ちがあるって言われてるわけですね。だけどそれをそのまま出しても認めてはくれないだろうと思うから、山のようなね、妙理の心で隠してしまうわけです。それは人を信じてないからです。こんな私を人は決して、認めてはくれないだろう。人を信じてないから人に対して隠すという行為になるわけです。人に対していい顔をするっていうことは人を信じてないからなんです。同じように仏様に対していい顔をしてしまうとしたらですよ、それは仏様をも信じてないんです。ね、私は阿弥陀様を信じてます、死んだら極楽に連れて行ってくれます、そういうふうにいくら信じていてもですよ、自分の本当の姿を仏様に対してさらけ出すことができないとしたならば、それは仏様を疑っているのと一緒なんです。先ほど仏様はね、見ているぞと、聞いているぞと、知っているぞと、そうやってあなたの心の底まで見抜いてですよ、この心を救うと誓ってくださったわけですね。この心を助けると誓ってくださったわけです。だから信じて外に出しなさいって言ってるんですね。だから外に健全精進の層を現ずることを得ざれっていうのはね、悪いことをしろって意味じゃないんです。そうじゃなく仏を信じなさいって意味なんですね。仏を信じてこの心を丸々受け止めてくれる方がですね、仏様なんだと、阿弥陀仏なんだ。そして親鸞聖人はこの心を受け止めていただいてね、ああ親鸞ね、海のような心を持ってるなと告白できたわけです。 悲しき金や愚徳なんてね、愛欲の後悔に沈没しってね、そういうふうに親鸞聖人言えたのはですね、それは仏様を信じて言ってるわけです。人はこんな親鸞を見てね、浅ましいやつだ、情けないやつだと思うかもしれないと。だけど仏様はそうは見られないと。だから自分は本当に悪人だなっていうことをそのまま受け止めることができるわけです。それはその悪人の自分を丸々受け止めてくれた阿弥陀仏がおられるからなんですね。だから自分がどんなに悪人であってもいいわけです。なぜなら阿弥陀仏はそういう私をですね、そのまま受け止めてくださったから。だから親鸞聖人は、ああ親鸞ね、無下光如来に救われたと、こういうふうにね、こう言われてるんですね。無下光如来って親鸞聖人はね、ご名号を無下光如来にされたんですね。奇妙人実法無下光如来、これが親鸞聖人のご名号、生阿弥陀仏じゃないよ、奇妙人実法無下光如来。この下っていうのは何か、下っていうのはね、妙理の大戦のことですね。よく見たい、よく見られたい、悪く思われたくない、そういう心、その心を貫いてね、無下っていうのはね、その心を貫いて心の奥底まで光を届けてくださった。見ているぞと、聞いているぞと、知ってるぞと、このどうにもならない心を救うのが弥陀の救いなんだと。
隠せない。
そうそうそう。ね。だから親鸞聖人、この無下光如来に救われた。無下光如来に助けられたって言われてるわけですよ。だからもうご名号を無下光如来にせずにはおれなかったわけです。この隠していた心を貫いて届けてくだされるのは阿弥陀様しかおられなかった。無下光如来しかなかった。どんなに隠してもダメだったね。その心をですね、阿弥陀仏はあなたの心を貫いて、あなたの心の奥底にある苦しみを取り除くと誓っておられるんだけど、私たちにはその阿弥陀様の御心はわからないから、阿弥陀仏様から全知識にですね、その力を授けてくだされたわけですね。だから無下光如来の力を授けていただくのってどんなにいい顔をしても意味がないわけですね。
ご神通、
ご神通によってね。そうそうそう。それは無下光如来のね、思いがあるわけですよ。どんな思いかって言ったら、あなたの心の奥底にある苦しみをね、救ってやるぞっていうね、それがあなたの根本的な苦しみだから、ね、どんなに笑っていたりね、喜んでいたり楽しそうに見えている時でも、心の奥底ではいつもですね、苦しみ続けている心がある、隠し続けている心がある。それを全部見抜いてですね、助けてやるぞと、救ってやるぞと誓ってくださっているのが無下光如来なんです。
隠さなくてもいいよって、ね、
はい。 だからその無下光如来の御心をですね、私たちに届けてくだされる方が善知識。その善知識もまだ無下光如来と同じ力を持っておられる。だからその人の宿命を見ることによってですね、その人の業を見ることによってどんなに外でいい顔をしていたとしても本心が見えてしまうと。そしてその苦しみを取り除くことこそ善知識の一番の目的なんです。無下光如来、阿弥陀如来に代わってですね、阿弥陀仏の御心を伝えてくだされる方が、これが善知識なんです。この心の中で隠している部分がですね、少しずつ隠さなくても良くなってくるとですね、煩悩が少しずつ消えていきます。執着がどんどん減っていきます。
はい、隠せば大きくなるですね。
そうそう。ね。隠してるっていう自覚はないですよ。私たちは自分に対しても嘘をついてますからね。人に対してもいい顔をしてると同時に自分に対しても嘘をついているものが私たち。心の中で隠している本当の心をですね、貫き明らかにしてくだされる方が阿弥陀仏と言われる方なんです。だから阿弥陀仏に救われると悪人であるってことが知らされるわけ。これは鬼の人心と言われるわけ。悪人になるわけじゃないんですよ。心の中にこう隠している、隠れている、見ないようにしてきた自分の悪の姿が見えるわけです。それは阿弥陀仏のお力によって見せていただくと同時に、ね、それを認められた分だけ阿弥陀仏に受け止めていただいた部分とも言えるわけです。だから自分の中で認められたっていうことは、それはもう苦しみではなくなっているってことなんですね。はい。それが善知識のお仕事になるわけです。まだまだあるってことですね。それを少しずつ明らかにしてくだされるのが善知識のお仕事であり、それが御神通というお力なんですね。分かっていただけたでしょうか。はい。でちょっと休憩を。